皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオ第14回のお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
みんなの網次郎です。
白井博之です。
そして一応司会の小野明日香でお送りさせていただきます。そして今日もゲストの、
あ、どうも、青山郁郁です。お久しぶりです。
はい、
師匠
おいでいただきました。ありがとうございます。どうも。いやー、マッチ本公演ご来場皆さん、はい、ご来場いただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
いやー、なかなか
ねえ、やっぱステージタイガー主語が多いということで、もう終わって5日くらい経つんですけど、まだお酒残ってますからね。
今回は南田さんがいましたからね、連日飲みに連れて行かれましたから、
蓄積系のね、お酒の残り方
やっぱ同じ釜の飯を食うじゃなくて、同じ亀の酒を飲む
的なね、
だいぶ仲良くさせていただきましてね、
いい店いっぱい見つかりました。
そうですね、いやいや、
新規発掘たくさんしましたね、お酒の。
そうですね、なんか南田さんが本当にウハウハしてる
感じ、してるのは舞台上にも現れていた。
京橋なうっていうのがね、うまい。
稽古が進んでいくうちにどんどんどんどん南田さんがはっちゃけてくるっていうのが、ね、いいなと思いました。
面白かった。
皆さんどうでした？何回見ていただきましたかね。多分
毎回違いましたね。
ねえ。
亜美さんと南田さんのやりとりがもう、
だからね、先行予約特典で、あなたの名前を呼ぶ件があるじゃないですか、はいはいはい、僕マイステージ名前覚えなきゃいけないんですよ。本当に、ね、大変でした。もう
稽古場から南田さん語録を作ろうみたいな話あったじゃないですか。
ああ、
そんなこと
か。なんか今だから言える、
はい、
こんなネーミングがあったとか、こんなフレーズがあったとか、
ほ
ん
ほ
んほんね、
まあまあまあ、
ありましたね。
あ、僕その場にはいなかったんですけど、うん、皆さんで美味しいお酒を飲みに行った時の話で、南田さんがね、
はい、
まあ、その店がすごく良かったらしくて、で、坊さんもいたんですけど、坊さんがその時に携帯クーポン探そうって思って、安くするために、
あったあった、
うんうん、それを南田さんは静止して、いや、ここは正規の金を払おうってなんか男に出して
出す価値がある、ね、
ちゃんとその敬意を払ってその分のお金を支払おうと、
はい、ブスイネあるみたいな感じの
割引なんて
見てないんで分かんないですけど、
いやいや、そうです。でプランボクも一緒に
かっこいいなと思いましたね。あれは
大人ですね、やっぱり。
いや、美味しいお店でしたよ、本当に。
あとなんだかすごい新鮮な魚を見て、これ死んでんだぜさっきまで死んでたんだぜ
タッチか。
それはすごいですね。
綺麗だろ、
綺麗だろ。
まあそれをね、美味しくいただきました。
いただきましたね。
どうなんですか、ステージタイガーさんって、
はい、
やっぱりお兄さんお姉さんの客演さんとか読んだりするっていうことは今まで結構あったんですか。
いや、
富士さんぐらいですかね。
そう、まあまあ、富士さんも僕はまあほぼ一緒ですから、うんうん、まあね、
あとは大吾さんとか。
あ、そうですね、大吾さん、大吾さんお兄さん感はない。
そう
ですね、やっぱり
お兄ちゃん、
うん、お兄ちゃんですね。
稽古の雰囲気とかも今までとない感じやったりしたんですかね。
あ、確かに大御所感はあんまり。
そうですね、
ないですね、
うん、やっぱり明らかに年上って感じじゃないですか。
みんなちょっと気を使うっていう。
でもでもなんか少年のような年上の。
いや、やっぱりだから年上の人がああいう風にはっちゃけてもらえると、やっぱりこっちとしてもすごく気持ちが楽になるというかね。
稽古場からの早足感が早くなるって、
じゃあ、稽古後半戦行こうかっておっしゃるんですね。
この後の稽古場を予約したんで。
どうしましょう。こう最初の方、僕が、まあ、途中から参加したじゃないですか。
はいはい、
で稽古場で、ね、縦のシーンの稽古の時に、
はい、
奈々さんもね、稽古場来られてて、いや今日はもう縦のシーンばっかりで申し訳ないなと思ってからこうやってたら、今日の稽古を見させてもらって、まあ、縦のシーンがこういう風に来るんやったら、うん、俺はこう行こうかなっていうのが、まあ、見れたからよかったわみたいな。はい、やっぱ言うことが違うなと。
そうですね。
そしたら僕もね、旦那さんのシーン見て、うん、じゃあ縦のシーンはこういかなその成果も出てたんでしょうかね。
ねえ、もうそれは見てくださった方がどう思ってくださるのか、
うね、どう見えたかっていうのも迫力とかは、
ね
え、そうですね、そこにいる人に
伝わる。その客席に座った感じとまた違いますからね。そうそうそう、
うん、今回踏んで僕らも小屋入りしてからおっと思ったんですけど、はい、舞台の周りにちょっと棒がね、
そうそうそう、
立って、
ね、
あれはね、青山さんもちょっと、はい、思ってたのとはちょっと違うなっていうことで、
うん、そうだね
圧迫感がちょっと増した 感じでしたね。
それはぶつけないようにとか、う
ん、それもそ
いやもちろんね、こういろいろ舞台の美術とかを伺ってはいたんですけど、はいはいはい、やっぱり今回ね、いわゆる普通の正面の舞台と違うから、はい、生で見ると、まあ、客席の目線でやったり高さでやったり、あ、臨場感が、うん、なんといっても大黒の向こうには観音様が見ていただいてるっていう、はい、
そうですね、大手院名物ですね。
ちょっとね、なんか見え方はだいぶね、入ってからもいろいろ試行錯誤続きましたね。
そうそう、本番はね、こう稽古場ではやってなかったけど蹴っ飛ばされて、あの後ろの大黒にドーンって背中にぶつかって、はい、セントセイヤみたいに、うん、壁を突き抜けるっていう演出をしようと思ってたんですよ。
ドーンっていったら、あの大黒がバサー
ッと
観音像がパーン
って、まさかあそこが観音像と思ってなかったんでね。
あ、ちょっとね、
皆さんにお見せできなかったのが残念ですけど。
残念ですね。
なんとかね、できへんかなと思って試行錯誤したんですけど ね、 ちょっとね、やっぱり小屋の方から NG が出ました。
非常の苦労でしたね。
そんなすごい盾をつけてくださった青山さんですが、
はは、
今後の活動の宣伝なんかをもしあれば今していただいたら。あ、
いいですか、
はい。
ね、11月は、あ、近いところから行きます、はいはい。ね、14かかな、
はい、
長崎県で一人芝居やるんで見に来てください。
あ、例のね、
そうそう、今あの安い飛行機も出てますから、ね、はい、すぐ行きます。あの、ステージタイガーも行かりました、
はい。
謎のモダン家の白浜さんという方が、ね、はい、本堂を取ってやってるやつございまして、あとね、長崎もうちょっと遠いのやったら、
はい、
11月の最後の週に4日間ほど佐渡島で大衆演劇やってますんで。
佐渡島、すごいところ
で、ね、新潟まで飛行機で行って、
はい、
そこからあの船で行くと行けますので、
あ、楽しそうやな。
で上陸してから車で50分くらい
お
ってことが続きますんで。
結構大きいですね。
島結構広いんですね。
結構広いですよ。
なんかイメージ
淡路島より広いんちゃうかなと。
あ、本当に。
いやいや、でも
分からへん、分からへん。
いろんなところでやってますね。
本当にね、
まあ、あのそこまで行くのが大変やったら、
はい、
あの盾の教室を、ね、あのやったりワークショップやったりしてますんで、
直接習うことができる。
はい、
はい、
あ、もう見に来ていただいた方はチラシをもう手にしてるはずなんで。
そうですね、
そうですね、まあまあ、見れなかった人はなんか検索とかかけたら。
あ、そうですね、はい、このブログからオフィシャルサイトにリンクを貼っておきましょうかね。う、
貼っといてください、
はい、
はい、
忘れてたらごめんね。
あと青山
かん
、まあ、あの僕の名前で青山郁彦で検索していただいたら、
そうですね、
あの Facebook も Twitter も、
はい、
ミクシーもまたやってますんで、
はい、
ぜひぜひぜひぜひ。
素晴らしい、
ね、あと、うん、あの白井くんと一緒に、
はい、
あのテレビ出させてもらいまして、
あれですね、
もうぼちぼちオンエアになるんじゃないですかね。滋賀の方で放送された後に YouTube で全世界に流れると思うんですが、
はい、
あ、
忍者ガーですね、
ニューヨーク
に戦士忍者ガー、
はい、
僕と白井くんが、
はい、
覆面忍者で、
はい、
そうですね、1回の回に 5,6 回殺されている。
大活躍じゃないですか。そうそうそう、
なんかジャンプしてるのは全部僕っていう。
お
お、くるっと回って、
あとね、翻訳になるかどうか分からないけど仮で撮った、
はい、
重要な敵のボスの声を私喋らせていただいたんで、まあ、それが、ね、どうなるかちょっとまだ分かりませんが、
うん、でもいいですね。
そんな感じでございます。
はい、わかりました。
いやでもね、そんなね、長崎で一人芝居をされるということですが、
はい、
実はうちからも一人芝居をする輩がいらっしゃると。
そうですね。
しかもあの、はい、今今年大阪で一人芝居をさせればナンバーワンという男が。
そうですよ。はい。
あのタイトルの長さがナンバーワンですね。
いやいやいや、名実ともに
おっしゃってください、
ね、うちの白井博之が、ね、はい、ま
あ、
そうだそうだ、
だってずっと、ね、ずっと楽屋で言ってたやん、ね、俺大阪で一人芝居一番やしって。
ちょっと言い過ぎましたね。
ステージ大会的には、まあ、もちろん出演もそうですけど、
はい、
演出
も、そうですね、
はい、ステージ大会の
演出も谷谷さんでね、
うん、でタイトルは、
タイトル、ドラキュラに狙われちまったあの子を救うために白井博之ができる唯一の方法というタイトルです。
はい、
手書きですね。
はいはいはいはい、
35歳童貞のストーカーの役をやります。
まあ、あの誕生名から聞きます。面白いんですよね。
はい、これはね、面白いですよ。
まあでもそれは一番撮った
作品ですから。本当に面白いです。
うん、
絶対絶対見に行きましょう。
いや俺も間違いないですよ、むしろチケットが取れるのかっていう話ですよね。
そうですよ、早めに予約しないと。
多分大丈夫と思いますけど、はい、もう面白いんですけど自信はないですね。
どうして、
もう分かんないんです
よ。謙虚謙虚。
でも正直本当毎年チケット売れ行きがね早くなってるイベントですから、
うんうん、このイベントのタイトルは何ですか。
このイベントのタイトルは、インディペンデント1-4です。
お
インディペンデントシアターの
日時的なことは、
日時的なことを言いますと、11月の27日の木曜日から30日の日曜日まで、で僕が出演するのが27日の木曜日と29日の土曜日の初回になります。
しないか、それどこに行ったら見れるの。
これは日本橋インディペンデントシアターセカンド大きい方でできます。
お、まあ、これもおそらくはリンクが貼られているであろう。
わかりました、忘れなければ
。まあ、どこかからあのホームページから飛べるようになっているかと思います、
はいはい。
ま
あ、そんなこんなでね、みんなあのもう本公演終わってもすぐもう次の現場に、
ね、
でステージ大河さん的には、
はい、
今回時代劇初挑戦だったじゃないですか。
はい、そうですよ。
どうなんですかこの先は。
あ、
またやりたいかという、やるかということですよね、うん、
次はもうちょっと古い時代をやってみたいですね。
縄文。
めっちゃ古い
ですね。ストーンな感じのやつ。
ギャートルズみたいな。
ギャートルズ、ギャートルズ、
ギャーって言ったら字が出てゴラゴラゴラって崩れるとか、そういうのを、
まあね、プロジェクションマッピング、山奥ぐらいでやりたいですね。
お金を持ち、ゴロゴロ、お金持ちになるためには筋肉を鍛えないといけない。
みんなであのマンモスの肉を食いたいですよ。
盾やりましょうよ。盾
盾なさそうですよね、縄文時代とか。
いやいや、マンモス対人間ですよ。
そうですね、アクションですからね。
これはワクワクするじゃないですか。
でもね、まあ、今回のマッチに目がけて2月から盾やらせていただきましたけど、まあ、ぜひ今後も継続して。
そうですね、
いやだからね、本当に一つ本番は終えましたけど、やっぱりね、いろんなことがまだまだ足りてないなというのは正直なところなので。
そして今回ね、まあ、男性陣だけじゃなくて実は女性陣も、
そうですよ、
盾を技量を磨いてきたわけですから、
一応練習はね、ちゃんとみんなでやってました
から、だからまあ、その次の公演か次の次だか分かりませんが、まあ、お客様方に女性陣の立ちさばきも、
そうですよ、
見ていただきたいなと。
だから次回作はね、あの、くのいち忍法帳をぜひぜひ。
もちろん温泉のシーンとかもあるんです
か。あります。いやもうそれどころじゃないですよ。、まあ、気になる人はくのいち忍法帳で、あの、検索してください。
山田風太郎の本ですからね。
卵を産む忍術ありましたね。
あの、どうやって火炎乳とかあります。
まあそれはそれとしてです
。すごい皮膚の方法も教えていただかないとダメですね、そうなると。
あ、野外劇ですか。
野外劇
やります。野外劇でくのいち忍法帳。
うち絶対雨降るからな、初日と最後の
日。小野さんはどうやったんですか。小野さんはあの女性陣の中で唯一、
はい、
あの、ね、神経じゃないけど市内を振るったじゃないですか、
はい、
で亜美さんの能天、
はい、
に
めったうちですよ、ま
あ、稽古も合わせたら100回くらいぶっ叩いてたと思うんですけど、
はい、
やっぱり、ね、年上の男性の役者さんに遠慮しちゃいけないとは思えども、やっぱムチ打ちになっちゃいけないかなとか、そんなこと
したことないでしょ。遠慮とか
そんなことしたことないでしょ。
いや
正直僕身長3ミリ低くなります
。すいません。いや一応ね、あの、面は剣道じゃなくて薙刀なんですけど、叩き慣れてはいたので、痛くない叩き方は分かってるつもりだったので。でも痛かったらごめんね。
痛くない叩き方ってそれはあなたの塩梅でしょ。
前とりあえず面つけてるからという理由だけでカンカンカンカン叩いてた時あって何も言わずに。
またさ、あの大手さんのさ、そうそうそう、立ち位置によってはさ、パーンって響くんですよ。
あのね、いや稽古でもね、その面をつけててもだから、なんかもういきなり無造作に叩き出すんですよ。大丈夫やろみたいな。一言言えや
って、叩くねっていう準備があ
るから。心の準備なしに。ごめんなさい。
やっぱああいうシーンがお客さんの反応もね、いいかも
ね。そうですね。
実際のでもやっぱりね、叩けるんやったら全力で叩いた方が迫力出るから、
それは、はい、もちろん全力で行かせていただきました。
おならのシーンも効果音を配置だけど、実は本当におならしてたんですよね。
ありましたね、
あのね、1回ぐらい。いや、あの、音は鳴ってないですけど、僕大体本番中何回かやってます、ね、今まで。
やってやめてください。
本当に匂いが出るんです。
今やったらいけるかなっていうのとか、あの、もうあかんっていう時は音響は音楽かかってきたから大丈夫とか、そういうことは あります
やばい、このままやとおならの話で最後締めくくってしまうので、なんか違うことを一言、
終わりの集会の時もおならしますから、
ね、ちょっとやばい、もうね、出物腫れ物ですから、それは、ね、皆さんも別に恥ずかしがることないですよ。
そうですね、
はい、むしろそういうのを許容していこうっていうふうにね。だってやっぱりみんなギチギチギチギチしてるじゃないですか最近。
そうですね、
なんか規制規制みたいなとこ、
う
ん、そういうところ、
ね、健康のバロメーターですから、
ね、そうですね、
ね、ちょっと遊びの部分を作ってお互いをちょっとね受け入れるっていうことをやっていきたいなと。
出過ぎて困る場合は納豆を食べたらいいらしいですよ。
あ、そうですか。
そうですか。納豆はあの、はい、消化酵素が働くからおならがあんまりすごい出る人は食べると効く。
へえ、いいこと聞きましたね。皆さん納豆ですよ。
はい、はい、そういうわけで納豆ですね
いいお時間になってまいりましたね、
はい
はい、じゃあまあとりあえず青山さんのいろんな講演ですとか縦ワークショップ、そして白井くんの一人芝居をぜひぜひ見に行っていただきたいというところで、また
ね、まあ、またステージ代が一緒したいわ僕。
あ、ありがとうございます。ぜひぜひ
ぜひぜひお願いします。
ぜひぜひお願いします。
お願いします。
あのお客さんからもね、あの声をかけていただきたいと僕呼んでもらわないと来れないですからね。
そうですね、ステージ代がに出ている青山郁彦が見たいと言っていただければ。
そうですね、もう、はい、まあ、まあ我々はもう全然いつでもやりたいんですけど、
本当にウェルカムというか、うん、ぜひともお願いしたい。
なんなら入ればいいのにっていう。
あ、そうですね入ったらいいです
か。入ったらもう後輩扱いしますよ。
あ、ちょっとあそういう話だったんで本当にね、すごいから
めっちゃ勧誘しますからね
今ならキャンペーンかか
ってる。何の？
ねえ、なんと暖費とかそういうものも。
次のブログに始めました。青山っていう記事が。
今
時間時間。
いや本当にでもあの、ね、ご来場いただいた皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。したそれでは皆さんまた来週ごきげんよう。
さよなら。
来週やんの？
知らん。